ミキテクテクマップ、
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
お元気ですか、サルトルです。
まーちゃんです。
今日緑ヶ丘にやってまいりました。
うんうん、
あの香りやね、これ10月入って1回目の放送日ということになりますけど、これ何の匂いだ。
これ金木犀。
金木犀やな、
ね、秋が来たなって感じる。
ああ、うん、まあね、緑ヶ丘に金木犀、うん、なんかまあまあ、 あの住宅街に、うんうん、まあ、そういう金木犀が植えられてたりとかってするから、
うん、
まあ、その匂いなんかな、その香りなんかな、言うていうふうに思われるかもしれないんですけれども、はい、僕らが今日来させていただいているのはそういう住宅街ではなくて、今車がね、ちょっと車が通ってるのをこう聞こえたりするんちゃうかなと思うんですけれども、皆さんヘアピンカーブ言ったら分かるでしょうか。ね、どないだいのここは、
広野の吹き輪病院の、はい、前交差点から緑ヶ丘に向かう方っていうかな、
そう、うん、なんかそのヘアピンカーブ、S 字カーブになっているところ、
うん、
そ
うそう、踏切を渡ってかな、うんうん、
はい、そこに来ております。そこにこう植樹がいっぱいされてんねんな。
そうそう、
うん、
そ
う、あ、これって一体何なんだろうかという、うん、ということで、緑ヶ丘の獅子編さん、
はあ、
うん、ね、の時にもね、いろいろと教えていただきましたけれども、獅子編さん室のひろいさんにまたご登場いただいて、
はい、
いろいろと聞いてみたいと思います。ひろいさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ひろいさん、今も話をしておったんですけれども、この今見ておるところってのはこれ植樹ですか。
はい、まあ、植樹ですになりますね。
はい、
はい、
植樹ということはもともとこれは植えられてなかったいうということですよね。
ということになりますね。
うん、は
い、これは、昭和、46年に、うん、あの緑ヶ丘入居が始まりました当初は、
はい、
このヘアピンカーブのこの、道に挟まれたこの山の斜面、
斜面、
はい、のり面、
はい、
ここはもともと赤土むき出しっていうかですかね、まあ、まあ自然の成り行きに任せるような状態だったわけですね。でそれで、まあ、地元の西地区の自治会の、まあ、方々が、はい、こののり面の清掃なり草刈りなどを、うん、したわけですけれども、
はいはい、
そこにはまあ、そういう、まあ、日々の手入れも大変なので、
うん、
昭和49年に、うん、
昭和49年、
はい、この開発業者でございますのダイブハウス工業さんが、
はい、
桜でありますとか、
はい、
それからツツジとか、
はい、
今お話ございましたけれども、
はいはいはい、
金木犀なんかを、
はい、
まあ、植樹をしたわけですね。まあ、それが49年の夏頃ですね。
そんな昔、もう私物心ついた時、まあ、ここの道広のしじみに出るのによく使ってたんですけど、本当春は桜がすごいいいし、
うんうん
でね、であと5月頃ツツジも本当に綺麗で手入れされてるなと思ってた、そんな昔の話だったん
ですね、
はい、これ桜の木やね。
ね、そう
立派やで。幹なんかでもめっちゃ太いでね。
ね、本当に、ね、歴史を感じますよね。
ほんま歴史を感じますね。うん、
ええ、
でちょうどこの、ヘアピンカーブの今言うてる話があるところの問い面になりますけれども、はい、あれは何でしょう。クスノキですか。
クスノキですね、
はい
はい、
あのクスノキにも何か言われがあるというふうにお聞きしたんですけども、
まあ、このクスノキは、
はい、
その、まあ、植樹がされた、まあ、次の年になりますけれども、
うん
うん
はい、
これはその、まあ、西地区の、うんまあ、自治会の、
うん、
がですね、
はい、
自治会さんがこのまあ植樹が行われたそのまあ一つの記念として、
はいはい、
あのまあ植えられたものです。
へー、はい、それ昭和49年にいうことですか。
50年です、ね、
あ昭和50年
年明け。
あ、なるほど。
そうですね、まあ、ライブハウスさんが植樹されたのが昭和49年の夏頃、はいはい、 で、その年明けの、はい、50年、昭和50年に自治会さんが、まあ、記念ということで植クスノキを植樹されたわけです。
はい、昭和50年って言ったら何年、
僕昭和48年生まれで49歳、
あ、じゃあ
そやから、2つ、うん、足したらええのかな、
うん、うん、
引いたら、ね、いや引いたらええ、うん、だから40、47か
47年、
47歳いうことや、
へえ、なりますかね、はい、
その植樹された時の、はい、木いうたらどれぐらいの大きさやったとかいうていうのはなんか記憶残ってたりするんですか。
ね、当時の写真を見ましたら、はい、まあ、植えられてる、まあ、方の、はい、身長と比べると、はい、まあ、倍ぐらいありましたから、はい、まあ、3メーター4、50センチぐらいの高さになるんじゃないかなと思ってます、
は
い、
それが今やもうなんかこう天高く、
そうですよね、はい、
天を突き刺すかのようなね、はい、そんな大きさになってたり、
伸びてますけれども、
でまたこうもう僕ですかみたいな感じでバチャーとなってね、
ですね
否定してくれないんですね
私も人のこと言えませんけ
ど、まあ、シンボルのような存在であるということですよね。ほんまです、
そういうことですよね。なるほどな、そうか、やっぱりなんやろ、なんかこうそういった歴史がこの住宅街の緑ヶ丘に隠されてるいうていうことなんですね、
はい、まあもう隠されてるっていうような感じで、もう今ほとんどそういったことを知ってる方がね、うん、いらっしゃらないわけですけど ね、
そうですよね、
まあ、ただそういった地域の方々の思いがこもった、はい、まあ、あのクスノキだということはちょっと覚えておいていかないといけないなというのは思ってますね、はい、
ありがとうございます。はい、さあまず、はい、まあ、こちら、見ていただきましたけど、もう一箇所あるんですよね。
もう一箇所、はい、うんうん、まあ、あの地震の時の、まあ、仮設住宅になっていた場所に、はい、まあ、ご案内しようかなと思ってますが、
はい、ありがとうございます。じゃあそちらの方に行きましょうか。
はい、
じゃあ行きましょうか。
はい、いつでも行けます、はい、どうぞ。
今度こうさせてもらったのは JA 兵庫未来三木未来館の駐車場に今僕たちおります。
はい、
広井さん、
はい、
今度こちらでは一体何なんですか。
あ、ここはうん、例の阪神淡路大震災の時に、
はい、
すみません、幹に、うん、まあ、2箇所仮設住宅が建てられたんですが、はいはい、そのうちの1箇所がこの場所だったというお話です。はい、
2箇所と言いますと、1箇所はこちらの緑ヶ丘と、
もう1箇所は巴の工場公園の一角ですね。はいはいはいはい、
そう、
なるほど、
やったんや。
あ、平成7年1月17日に阪神淡路大震災が起こりました。はい、でその後、まあ、住むところもなくなってしまわれた方々おられたと思うんですけども、うん、はい、その方々を受け入れるということで仮設住宅が建設されたんですよね。
はい、ですね、はい、
うん、でそれを、まあ、三木でも受け入れよういうということで仮設住宅が建設されていたところが今まさに僕たちがおるところとい う、 と、 いうことになりますか。
はい、
あ、そうだったんか。
それはもう何やろう、まあ、じゃ知ってた緑ヶ丘。
いや、緑ヶ丘あんまりね記憶にないんですよ、うんうんうん、いや祖母が被災したん で、はい、で実際に仮設住宅に 住んでた経験もあるんですけど、この場所で、まあ、三木でっていうのはね、あんまり記憶にないですね。
もうだから何やろ、10年一昔じゃないけれど、うん、もう忘れ去られていることだったりするということですよね。
はい、
うん、それをまあ今一度こう、あってんでってサルトル知らんのかというふうにね、今リスナーさん言われてるかもしれない、かもしれないですけども、ご存じない方々も改めてですけれども、この地に仮設住宅があったということですね。
はい、
ちなみに何棟ぐらいあったんですか。
80個ですね。
あ、そうですか。
で当初はここ、うん、今アスファルト敷きですけれどもね、昔は舗装も何もないところに仮設住宅が建てられたので、
はい、
まあ、入居された方は、はい、もう雨が降ると、はい、足元はぬかるみますしね、いろいろ問題があって、
はい、
まあ、公共施設の場所がわからないとか、
はい、
ゴミ出しの日がわからないとか、
は
い、うん、まあ、いろいろこう問題があって、
はい、
まあ、あの住民、まあ、仮設住宅 の、ね、うん、あの入居者の方々と、
はい、
なかなかこうコミュニケーションもなかなか図りにくいところからスタートしたんですけれども、
はい、
まあ、その後いろいろとこの、まあ、 警察が、うん、移動交番といいまして週1回車を交番、まあ、交番に見立てた、うん、そういったものがこうそういうふうなことをされたりとか、うん、まあ、社会福祉協議会や、はい、まあ、市が定期的に訪問したりですね、はい、いうところが始まりまして、はい、でその後、まあ、その後といいますか、うん、まあ、それと並行してですけれども、はい、まあ、地域のいろんな団体、老人会の方が花いっぱい運動でプランターに花を植えるとか、はい、まあ、そういった取り組みをしたりとかですね、はいはい、婦人会婦人会でいろんな入居者の方との、はい、まあ、交流を進めたりとかいうことで、まあ、だんだんとこう、まあ、いろいろこうギクシャクしておったのが、うんうん、だんだんとこう、まあ、融和じゃないですけれども、うんうん、はい、まあ、打ち解けていくような、あ、まあ、状況になっていったということですけれどもね、はい、
その時仮設住宅でお住まいされていた方々っていうのはもうまあ、神戸なり、被災された方にお帰りになられたということになるんですかね。そうですね、
神戸の方と三木市の方いらっしゃったんですけども、うんうん、まあ、神戸の方は復興住宅の方、うん、だんだん抽選で決まっていきますんでね、まあ、だんだんとこう移られていきましたけれども、はいはい、
まあ、三木でも ね
大変な時期になんとかね、うん、こう支えることができたんだろうなと思うんですけどね、うん、
阪神淡路大震災でこの緑ヶ丘地区において、ね、そういった仮設住宅が建設されていたということなんですね、
はい、
なるほど。
いや、改めて、うん、あ、そうだったんだなって今思いました ね
緑ヶ丘まだまだなんか奥深そうな感じがするなと思うんですけども、はい、やっぱありますか。
まだ紹介できそうなところは、
なるほど、またそうしたらひろいさん登場の、はい、
ね、
はい、機会がまたあるということですね。
歴史をちょっとお尋ねしたいですね。
本当ですね、はい、わ、はい、かりました。ひろいさん、今日も突撃な突然のオファーにもかかわらずお越しをいただきまして、いろいろと教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
改めましてですけれども、今日いろいろと教えていただきましたのは獅子編纂室の広井よしくにさんでした、
はい、
広井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は緑ヶ丘町西3丁目と広野5丁目の間にあるヘアピンカーブ、そして場所を移して緑ヶ丘町西4丁目、阪神淡路大震災で被災された方の仮設住宅設置場所となったところを訪ねました。サルトルのミキテクテクマップ、次回もお楽しみに。この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。